ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和2年9月29日、菅総理は総理大臣官邸で拉致被害者ご家族らと面会しました。総理は挨拶で次のように述べました。
本日はご多忙な中、官邸まで足を運びお運びいただきまして誠にありがとうございます。心より感謝申し上げます。お嬢様の恵子さん、まためぐみさんとの再会が叶うままに、有本佳代子さん、横田茂さんがお亡くなりになり、私自身胸が締め付けられる思いであります。改めてご冥福を申し上げます。未だに多くの拉致被害者の方が北朝鮮に取り残されたままでありますことに大変申し訳なく思います。去る9月16日に安倍政権を引き継いで99代目の内閣総理大臣を務めて、そして今日までの間に外国の首脳とも電話会談を行っています。トランプ大統領との電話会談の際、この拉致問題を何としても解決に協力いただきたい、お願いをいたしました。大統領からは拉致問題の解決、そして北朝鮮問題に緊密に連携していく、そういう言葉をいただいています。また中国の習近平国家主席、韓国のムン・ジェイン大統領、こうした首脳に対しても拉致問題解決の協力を求めました。理解をいただいております。また国連総会の一般討論演説の中で、私自身拉致問題の早急な解決の必要性を訴えさせていただいて、条件をつけずに金正恩委員長と会談をする要因がある旨、また日朝間の実りある関係の樹立は日朝双方にとって利益が合致する、地域の平和安定にも大きく貢献することである、こうした旨を国連総会の演説の中で世界に向けて発信をさせていただいています。すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向け、自らが先頭に立ってあらゆるチャンスを逃すことなく活動を開いていきたい、その決意で全力で行動をしてまいります。本日改めて党首の皆さんにお会いをさせていただいて、政権の決意を申し上げさせていただくと同時に、この機会皆さんからその思いをお伺いさせていただきたい、そういうことで今日は開かさせていただきました。どうぞよろしくお願いします。
次に同席の加藤官房長官兼拉致問題担当大臣より次の通り述べました。
この度内閣官房長官と拉致問題担当大臣を拝命いたしました加藤勝信でございます。本日はお集まりをいただきまして本当にありがとうございます。2002年に5名の拉致被害者の方が帰国をして以来、いまだ一人の拉致被害者の方々の帰国が実現できていない。そして長年にわたり一日千秋の思いで帰国、日本への帰国を待ち望んでおられる拉致被害者の方々、その皆さんの思い、そしてそれを待たれておられるご家族、またご支援されている方々の思い、それを思うと本当に私自身じくじたる思いと同時に本当に申し訳ないという思いであります。私自身一昨年まで3年間担当大臣をさせていただきました。その中でこうした会合を通じて皆さんの思いを聞かせていただくのみならず、東京あるいは地方における集会にもご一緒に行かせていただき、また時には海外にも行かせていただいて、この拉致問題の非人道性というもの、そして一日も早い拉致被害者の帰国を一緒にも訴えさせていただきました。そうした中で本当に皆さん方のこの積年にわたる、そして切実な拉致被害者の方々の一日も早い帰国への思い、これを今後ともしっかりと共有をさせていただきながら、菅総理のもとですね、一日も早い全ての拉致被害者の帰国に向けて、ありとあらゆる会をしっかりと見据えながら対応していきたいというふうに思っております。どうぞ引き続きよろしくお願い申し上げます。
次に鷲尾外務副大臣より次のとおり述べました。
この度外務副大臣を拝命いたしました鷲尾英一郎でございます。本日はお忙しいところお集まりいただき誠にありがとうございます。私の地元は新潟県であり、私自身かねてより初当選当初から拉致問題について強い問題意識を持って取り組んでまいりました。今も多くの方々が北朝鮮に取り残されていることは痛恨の極みであります。また本年ご逝去されました有本佳代子さん、横田滋さんのご冥福を改めて心からお祈りを申し上げる次第でございます。拉致問題の解決にあたっては国際連携も極めて重要です。外務省といたしましては今後とも米国をはじめとする国際社会の理解と協力を得るよう努めてまいります。外務副大臣として拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国のために全力で行動してまいります。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。
これらの発言を受け、飯塚繁雄家族会代表より次のとおり述べました。
この度は、菅大臣におりましては総理大臣という強い大きな役割を持ち始めました。これについてはやっぱり非常に、誰でもやれるということはありませんし、今回この役に就いたことについては私どもも、期待を膨らます場面でもございます。前安倍総理大臣につきましては非常に一生懸命やっていただいて、私たち家族会としてもかなり期待を持った目で、注視しておりました。ですけれども実際に具体的な動きが見られなかったと、いうこともあって非常に残念だというふうに思います。今回菅大臣総理大臣につきましては、我々と早速こういった面会をしていただきまして、この問題に取り組む姿勢を示していただきます。今回、菅総理大臣と加藤大臣官長官のいわゆるそのこの問題に対する提案ができているわけですね、もう前から。そういったことをこの実際にですね、具体的にこの問題を動かしてほしいと、今こういうわけで待ってるよということもあるでしょうけれども、やはり時間も大切です。こういう中ではもう具体的に動かしていただきたいと、いうふうな思いでおります。そういう意味ではこの新規一点のチャンスといいますかね、 これを糧にですね、ぜひともそれ分で対応していただきたいと思います。まあ、私たちに待っている家族もだんだん少なくなってきて非常に苦しい思いをしておりますけれども、何か動きがあればよしもう少しだなという気持ちもなりますし、そして、相当数おられるだろう被害者の人たちについても、具体的な、帰国のステップが始まるというようなことがつながってくれば非常に、ありがたいと、ぜひそうしてほしいという私たちの気持ちでございます。どうぞ今後ともよろしくお願いします。
次に、拉致被害者である横田めぐみさんのお母さんの横田早紀江さんより次の通り述べました。
今日はご多忙の中、本当に家族会とこのようなお話の会を持っていただきことありがとうございます。またこの度は本当に総理大臣ご就任心からお喜び申し上げます。加藤様と本当に私もゆずこさんがおっしゃいましたように、本当に拉致問題をきちっとよく理解していてくださる方、安倍総理とともに前の一緒になってやってきてくださった方が同じところで考え、そしてどうしたらいいかということを進めていかれるという、そのことが私たちは非常に心強くてですね、今までにない希望を持って喜んでおります。本当に子どもたちの姿がもう何十年経っても何にも見えないっていう状況がね、続いていくっていうのは本当にもう何とも言えない、何とも言えない嫌な気分なんですね。毎日がね、どうしているんだろうか、どうなっているんだろうかって、なぜはっきりと姿だけでも見せてくれないんだろうかっていうような思いがですね、何十年それがあって、だんだん年を取ってきますし、あちらもみんなかなりもう年を取っておりますので、想像してもこう想像がつかないような状況になっておりまして、本当にもう悲しいとかそういうような状況でない以上に、なんかもう本当に苦しい毎日が続いておりますので、どうか何らかの形で少しずつでも明らかになっていくように、そしてさっきも飯塚さんがおっしゃいましたように、本当に皆さん その一緒になっているお気持ちがガッと一緒になった時にガーッと強い力で向こうに対して進んでいかれるのではないのかなっていう望みを非常に強くしておりますので、ぜひもうここで拉致問題を解決していただいて、みんなが日本の土地を褒めるように、加代子さんも主人も本当に最後まで頑張りましたけれども、会うことはできませんでしたけれども、きっと天からそれを望んで待っていると思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。今週は工場の月をお聞きいただきます。それではお聞きください。 いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、チューリップで心の旅をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。チューリップで心の旅をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。